まあでもね、梅野の廃墟にはいろいろ言われてますけど、あ、なんか意見ある人ありますか？
行こう。
まあ、なんていうかな、うん、今一つは、
うん、
今、梅野で2年目でいいのか。
2年目。
はい、うん、2年目と、
うん、
もう20年転手ぐらい、20年はいかへんのか。
まあ、それぐらいになるかもしれないですね。
選手を配球で比べるって、それは無茶やで。
うん。
何もプロの試合言うたって。
うん。
あ、無茶なんですよ。無茶なんで、
うん。
昨日ね、相澤も同じこと思ったんですよ。
うん。
要はもう、同じくインロー、アウトローの組み合わせだけなんですけど、
うん。うん、
石原見てたら、そうでもなかったんで、
うん。
やっぱそれは経験なんでしょうね、おそらく。
はい。
うん。でも、出なしゃあないやん。でピッチャーの本当の性格なんて試合でしか出てきへんやん、
うん、
だからこんなこと続けたらカリカリするとかっていうのもやっぱり現実どうやってたらっていうのは試合やらなあかんし、ちょっと俺早すぎるな。俺正直9時に変えたのに関しては絶対に NG やと思うけどな、
うん、
先のこと考えて、
うん、もうちょっと俺も見たかったけどね。まだただただ打たれてだけでね、
打たれてるのだからなんでキャッチャーに責任をかぶせてんのと思うわけよ、そこで、うん。だってピッチャーは首振る権利があんねんから、
うん、
振る振らへんは言うたらけどピッチャーの好みやから、
うん、
で要は振ろうが振る前がそれは共同作業で掘ってるわけよ、
うん、
それをキャッチャー梅野の責任にするのはちょっと筋が違ってると思うね。まず1点として、
うん、
高めが欲しいか高めが欲しいって言うやええねん、俺は掘りたいんやと、
うん、
その権利はピッチャーにあるんやから、
うん、
それをだから藤井が要求してた梅野がしてなかったって言って、うん、それはピッチャーがそれでええんやって掘ってんねんから、
うんうん、
そこに関して、すべてが上野の配球が悪いんだっていうのはちょっと土が違ってると思う。そこはね。
工藤と誰だ？工藤と武田がジョージを育てたように。
うん。
ね、ベテランピッチャーが、ベテランピッチャーが若手キャッチャーを育てるようなね、やり方もあります
から。だけど30超えてるピッチャーゴロゴロしてんねんから、阪神。
いや、そうなんですよ。
だったらええねん。
脳みとか
それができないっていうことはあかんねん。脳みはそもそも振らへんタイプやから。
そうなんだよね。脳み振らないよね。
ケチさんが言ったらそこに掘るっていうタイプやから、うん、もうしゃあないやん。それはそういう人やねん。でも他の人はなんぼでもおんねん。
うん、
メッセンジャーだって悪いけども、そこそこキャリアあんねん。カリカリするのは性格上あんねんやろうけど、
うん、
前は首振ってん。
うん、
だから振れるはずやねん、あの人だってな、
うん。
だからちょっと梅野の遺跡に置かせたのはちょっと筋違うやろ、監督と思ったけどな。
もう変えたと思った、俺も正直ね。うん、まあでもこれでまあ一回下がって、あのほらなんだっけ、広島みたいにこのピッチャーだったらこのキャッチャーみたいな、分かりやすい、ジョンソンの時だね、しょ、外国人の時に、
ああまあ
石川でしょ、そういう使い方でもいいとは思うんですけど、
ね、そうなんですよね、だから、うん、梅野もいいと思うんですけど、
うん、
あの昨日もねやっぱバッティングもね途中で荒井龍太に変えられたじゃないですか、
うん、はいはいはい、
あの満塁の時に、
うん、
合ってなかったですからね黒谷、
うん、
その辺もあると思うんですよ。バッティングもいいと言われてながら、
うん、
ちょっとやっぱ成長が見えないっていうのが、
まあ、現場でマスクかぶったままのその中で学ぶことっていうのは多いかもしれないですけど、まあ、引いてもね、
ドリダンのバッターが2割5分って成長しないって言われたらさ、切ないな。
いや、まあ、いやじゃなくて内容がね、その打ってないとか打ってるとかじゃなくて、まあまあ、結局外角回るし、
ベンチの中で今日は見れたのもあると思うからね。
そうそうそうそう、
まあ無駄ではないですよ。この引っ込んだのも。
あのね、僕はあれなんですよ。まあ配球の確かにピッチャーに拒否の権利があるっていうのも全然分かったまんま言いますけど、梅野はやっぱね、ピッチャーのリズムを作るのが下手くそなんですよ、まだ。
うん。
もうその配球どこを要求するっていう以前の問題。要するに気持ちよくピッチャーを投げさせてあげる女房としての役割みたいなね。
はいはい。
なんかね、その辺がまだそこまで余裕がないのかもわかんないけども、今日見てて藤井なら調子が悪かったらちょっとアウトコースを続けて、様子を見るとかね、あるいは立ち上がり藤波の、最初のバッター、インコースばっかりついてみるとかね、左バッターのインコースって藤波君ってシュートコースで真ん中に入ってくるって言われるけども、それをまずチェックをするがために、インコースのストレートを続けるとか、ピッチャーの様子を見ながら一番いい球をこう探すっていう、その共同作業に入れるわけなんですよ、
うん、
でも梅野はまずその、本当ゲームっていうのがズバリで、まずはね、コースありきなんですよ。ピッチャーの調子っていうのは置いといて、
うん、
で梅野がかわいそうなのが、 要求アウトコースの低めに要求するけどもピッチャーがアバウトで来るから真ん中向けで打たれてしまうとかね、まあ、そういうところがもうちょっとそのなんていうかなそのコースの勉強よりも共同作業に入るがための事前のコミュニケーションをもうちょっと勉強した方がいいよと、
うん、だから
いう感じがするかな、
うん、思うんですけどね。だからその、うん、まあ言うたら藤井阪神って5年目ですわ今年ね、
うん、
で上野2年目ですわ、
うん、
言うたらですけど初年度2年目外角一辺倒したよ藤井正直。
あ、だからよ。だからその、うん、昔のことは置いといて、うん、今だから藤井っていうのはキャリアがあって、
そうそう、まあね、
いろいろその、臨機応変できるわけですよ。
今はやっとねって言う
で
しょ。
でそれを梅野に今求めるのは酷なんだけども、それをその酷なんだけども2年目の彼が、これから主戦でマスクをかぶらんといかんというふうに期待はされてるんで、もう批判されるのは分かりながらも梅野は梅野ラインに頑張らないといけないと。
まあ、そうです。
うん、もう梅野もかばってもしょうがないからね、もう。
まあね。
うん、
まあでもその梅野と藤井を別個に別にせんのね、チームなんですから、
もちろんもちろん。
そういうのは盗めるとことか、
まあね、
勉強になるのはどんどん生かしてね。
そうそう、だからそれがための、我慢の我慢でギリギリまでちょっと我慢してようやく藤井を先発でかぶらしたっていうのが多分今日のタイミングだったと思うんですよ、うん、僕は。
結果外れても、うん、まあ早いなと思ったけど、まあ、それでね違うカンフル剤というか、
うん、だから多分これにしても腐ることもなく、
そうそうそう、
梅野もベンチから配球をね裏側から見れるわけなんで、ね、
そう、藤井もそういうの教えてあげれるってことでしょ
う。だと思いますよ。
いや特にね、藤浪みたいな、
うん、
コントロールアバウト系のピッチャーは、
うん、
特に藤井の方が今の段階ではいいと思うんですよね、
うん、相性とかね、
まあ、やっぱその辺はね、やっぱ今もう負けまくってるんで、
うん、
梅野を育てるって、まあ、それは育ってほしいんですけど、悠長なこと言ってられない状況になってきてるんで、
うん、まあだから例えば、3連戦あったら頭2勝したら3戦目梅野とかね、例えばですよ、
ね、
うん、いうふうな感じでもいいし、梅野もなんていうかな、このエゴシじゃないですけども、うまいこといかないからどんどんこう荒れ地獄にはまっていくようなね、
な感じだと思う、
ことはあっちゃいかんと思うから、
今がそんな感じだと思いますよ、うん、
でもファンとしては、あ、また藤井を使ってる若いの外した動向ってやっぱ言う人もいるから、
うん
うん、やっぱその辺はね、内容をこう分かった上で、まあ、しっかりにそのなんていうかな、知った書き入れをする根拠のあるね、
そうそう、
いうふうなことでいいかなとは思うんですよね。
そうですね、
うん、TG さんはどうかいね、TG さんは
まだどっか行ってるか、
はい、うん、いますよ、いますよ、
うん、
いましたか、広島戦。
広島戦今日の試合はある程度は見ましたね、
うんうん、
まあ今話してた内容でも何でしょうね、
うん、
僕的には、
うん、
まあそんな、ね、梅野を常に頭からっていうのをこだわる必要もないと思ってますし、藤井を使ったことに対してもまあそんなに深く考えてないというか、
うん、
実際ねずっとかぶって出てるのはまあ勉強でしょうけど、ベンチに下がることによって勉強するとこもあるでしょうし、偶然それで今日は勝ちましたけど、
うん、
まあ多分後で話題出るでしょうけど、その打順を組み替えたことにしても、
うん、
藤井を出したことにしても、
うん、
今日は勝ちましたけど、
はいはい、
それが全てを好転させたかっていうと、うん、今日の試合だけでは何もわからないんで、
もちろんね、
はい、
はい、
とりあえずは、まあ、一つのきっかけとして変えたんだろうなっていう認識でいます、
うんうん、
はい、
まあね、今日の勝ちはとにかくそのプロセスは置いといて、とにかく結果が欲しい勝ちだったんで、
そうですね、
うん、あとはじゃあその過程がうまくいったから勝ったっていうのはもう多分二の次だったという試合だったと思いますから、うん、
ここからですね、
まあ、そういう TG さんに言われた打順の話でもしますか、
しましょうか、
うん、今日は1番西岡、2番大和、まあ、3番鳥谷と、
うん、
で4、5、6、7番 上本まで一緒か。8番が藤井と9番がピッチャーっていう打順でしたけどね。あのまず、ちらっとテレビっていうかどっかで見たのが、西岡と鳥谷、これ、意外だったなって印象があまりにも違うんであれなんですけど、打率もほぼ同じ、実は出塁率もほぼ同じなんですよ。
へえ、
まあ、もちろん打点はね、前にランナーがいるかいないかっていうか、あの打順の立場があるから難しいですけど、得点圏打率も実はその得点圏にランナーいるかどうかっていうこともあるって難しいんですが、西岡が、得点圏打率が357、鳥谷が3回機会があってまだ0なんですよね。でこれでこの状態で、鳥谷がやっぱりその座りのいい3番がいいとか1番がやっぱりいいとかね、まあ、いろんな意見があろうかと思いますけど、今日の打順を見られて、もう私も事前に某グループに書き込みはしましたが、皆さんどんな感じでしたか、今日の打順の印象は。
打順の印象というか、
うん、
まあ、変えるやろなと思ってましたし、
うんうん、
まあ、特段驚きはなかったんですが、
うん、
大和使うかっていうのが
2番ね、
うん、そこが一番驚きましたね。
はい、
俊介、さっきも言ったように触れてたんで、
うん、
まあ、昨日も黒田からヒット打ってないものの、
うん、
ちゃんと球対応してたしなーっていう感じで、
はいはい、
なんでなんやろうとは思いましたね、
うん、この辺は新球さんなんかどうですか。
まあ現状調子考えたら僕はこれがベターなのかな。その大和じゃなくて上本を後ろに下げたっていうのは、
うん、
要は一人で状況を変え、まあ、まあある程度変えれるんですよ、バッターとしては。また大和と比べると、
うん、
でまあまあそのちょっとタガ外してあげて、
うん、
自由に打ち出してやろうっていう配慮もあるんじゃないかなと、
うん、
いう感じですかね、
うん、
まあ、やっぱり僕は 3,4,5 を離さない方がいいっていうのをずっと言ってるんで、
うん、
これの方が収まりはいいんじゃないかなというふうには実際思いますけどね。
収まり、うん、
まあ言ったらあれなんですけど、
うん、
同じなんですよ大体数字も今現状ね、
うん、
このさっき言った西岡と、
うん、
なんですけど、
うん、
やっぱり1番取りたいと3番取りたい怖さが違うんだと思うんですね僕は。
あくまでも印象かな、
印象っていうか、まあ、数字的なものは、まあ、ちょっとすぐに出せないであれですけど、
うん、
だから本当は去年の形に戻すのが一番僕はベーストやと思ってるから、
うん、
でも、ね、今、上本が打撃見失ってる状況で、はめてもおそらく機能しないだろうから、
うん、
現状これしかないのかな、ぐらいの感覚ですけど。
うんうん、どうなんだろう、結局、もう、西岡と鳥谷って1番3番あんまり変わんなかったら、じゃあどっちがどっちでもいいやんということではやっぱりないのかな。
やっぱり何ですかね、その波の大小はあると思うんですよ、今は一緒やけど、
うん、
でおそらくコンスタントに、うん、良くも悪くも結果を出せるのは鳥谷が出せると思うんですね、うん、今のその通年の結果を見てる限り、
うん、
で西岡もその怪我する前の状況に戻れば、
うん、
まあ、その1年目の段階で2割9分なんぼ打ったのが、まあ、3割弱打ってたんで、
うん、
まあ、多分何もなければそれぐらいは出るのかなと思わなくはないんです、正直なところ、
うん、
出ていれば怪我なく。でそうなった時に、
うん、
その当然なんとかないです、クリーンナップ特に4番5番につながるとこに、
うん、
これはもう個人的な考えが乗っかってるんで、ね、うん、何言うてもらったら全然構わないんですけど、
うんうん、
そのつなぐにあたって、
うん、
まあ、状況いろいろあると思うんですけど、まあ、1番から始まったとし、まあ、してください、大体条件としてそれが1番起動するために打線組んであるんで、
うん、
でその時に出た時に4番までしっかり回せるかどうかっていうのが一つ仕事の立場だと思うんですね、
うん、
その3番の仕事ってランナーが出て、まあ、進んでる進んでない別にしても、
うん、
ランナーがいる状態で4番をクリーンアップに回すっていうのが、 1つ3番の自分で返せたらいいですけど、それでもまあ明日というのが一つ僕は仕事やと思うんですけど、
うん、
その時の仕事の完遂度っていう意味で言うと、僕は取りたいのが上田の最悪フォアボールとかを選んで出れるって、要するに次のバッターに回せるということでね、
うん、
どうしても西岡ってそういうところで打ちに行くことが悪いとは言うんですけど、やっぱりゲッツーとかってまあアグレッシブに打つからだっていうことはあるなと思うんですけど、
うん、
クリーンアップが調子が良かろうと悪かろうとやらかす気がするんですよね、その辺で状況判断が甘いで、どうしても
今季に限ってはね、フォアボールも西岡6つ、うん、鳥谷7つ、
うん、
で併殺が西岡2つ鳥谷1つ、うん、
でそれってごめんなさいね、今のフォアボールの話なんですけど、それ1番と3番逆転したって時の話ですよね、
うん、あもういや今の状態ね、だから分かんないからね、うん、
だからでもその現状の試合だから今日ひっくり返るまでの
数字でしょ、そうそうそうそう、うん、
それは悪いけど、あの西岡のフォアボール増えますよ今の 4,5 番なら、
ん、
要は今の 4,5 番と、
うん、
西岡を相手にした時どっちが嫌かって話ですよ、うん、単純に、
うん、じゃあ取りたいも一緒じゃない、
だからそれがない状態で同じやって話ですよ今の鳥谷は、さすがに1番バッターから敬遠はしない、敬遠気味には勝負しないでしょ、
うん、だからなんかどうなのかな、あの、うん、千年さんとかもちょっと聞きたいのが、
はいはい、
野球ってまずランナー出ないと点数にならないじゃないですか、
はいはい、
でまああのちょっとあえてわざと言うと、鳥谷3番の方が座りがいいっていう意見もすごくわかるし、まあ、僕も多分そっちの意見ですけど、でも冷静に考えると一番ランナーの出れる人がまずいないとそもそも点数にならないわけですよ、
うん
うん、でもなんていうかな、3番にいた方がこう座りがいい、返してくれる、でも返してくれる人の前にランナーがいなかったら結局機能しないから、やっぱり一番に置いとったらいいんじゃないっていう意見はやっぱり皆さんならないのかね、
少なくとも僕今の阪神の打線ということを考えて言いますけど、
うん、
要は返すべき 4,5 番と1番出るバッターを離さない方が僕はいいと思ってるんです、
うん、でも 1,2,3 で切れちゃうわけよまず、
うん、その切れてしまうとは言わないですけど、
うん、
鳥谷がいてくれるとその可能性はだいぶ抑えられるかなと思うんですよ、少なくともランナーがいる状態で 4,5 番に回せる状況が増やせるかなと、
うん、ランナーに前にいたらの話ね、でも前の2人が出ない確率
だから出なくても本人が出る可能性があるかな、その高いかなという、
うん、
その
ワン、ツーアウト一塁状況に見え
てプレーができる選手だと思ってるのすごくやっぱり鳥谷の方が、
うん、
まあ、それそうですね、
うん、だからそこで要するに自分が終わる打ってヒットは出るかもしれないけど終わるというよりもフォアボールで粘って3人が終わらせないっていうことの方がダメージがでかいっていう状況判断ができる選手、
うんうん、
という意味では、
うん、
今の阪神、
うん、
っていう意味ですけど、
うん、
決してホームランがボンボン打線ではもともとないので
そうね、
そういう意味ではそういういやらしいことができる人の方が3番に僕は適性があるかなと、
うん
いう意味での鳥谷3番推しですね、
うんうん、なるほど、
うん、それがどうしても西岡には求められるような気がどうしても絵が描けないんで、あの選手には
それは性格的なもんだかね、
いいんじゃないのかな、過去のプレーを見ててもやっぱりそれをしてるようには、まあ、正直見えないんで、
うん、
やっぱ本人の持ってるもんじゃないですかね、その性格的な、
千年さんはどうなんか、
俺も打順なんかどうでもいいなと思う人なん
です
けど、結局その 1,2,3 の流れとかも初回しかないわけですから、
うん、
今日も鳥谷が先頭バッター出る3番だけど先頭バッター立つこともあるわけじゃないですか、
もちろんね、
そんな、まあ、くっつけたり 3,4,5 で並べたりっていうのは分かるけど、
うん、
そう1番こいつじゃないとダメだとかこいつのじゃないと3番ダメだとか俺そんな思わないけどね、
1番って一番数多くバッターボックス回ってくるんですよね、
はい、
うん、まあまあ当たり前ですけど、
俺別どれでもいい気がするけどね、
うん、い や、それ言った
ら、もうだから、全然入っていけない、
この論議論
の。だから俺、打順誰でもいい派だから、
そうなんですよね、1番誰でもいいと思うんですけど、
うん、
結局今、2番で分断されるんで、
まあ、そういうことやね、うん、そうそうそう。
上本はちょっとほら調子悪いから下の方で何も考えさせないで振ってくださいってことや
から ね。いやでも上本も思うんですけど、
うん、
今の方が確実に収まりがいいと僕は思うんですよ、うん、2番よりも
多分本人も気楽やと思うし、
うん
うん、
やっぱりね今福留さんがまあ調子が割といい方なんで、
うん、
そう
と思いますよ、そのいい、ね、去年に比べたらね、
うん、ああまあね、
でいいとこで結構打つんで、
うんうん、
それで言うとやっぱ勝負せざるを、あ、勝負をやっぱ避けようと、
うん、
出てくるとやっぱ7番ヤマトではやっぱ脆弱すぎるし、
うん、
福留が8個ぐらいあるんだってね、フォアボールだから、
うん、
下
後ろ勝負したくなりますよ、7、8で、
そうそうそうそう、
福留フォアボールが11個ですよ、
あ、めっちゃあるやん、
うん、
案外阪神今ホームランも打ってますしね、
うん、その次に実は多いのが上本の10個なんですよ、
おお、いいじゃん、
うん、
上本も本当なんか悩んでるね、
悩んでると思う、
うん、
表情見てるとも
うだから悩んでるから本当はそのだからなんていうかその腐るとかどうこうっていうのがあるけど、本当は西岡の率で率打ってる時にこそ俺後ろに回したいんだけどね、本当は、
うんうん、
だから今下位の打線で要するに休憩させられる、それこそ7、8秒で休憩されてる感じがものすごくするんで、
そこなんですよね、
だから去年は去年までの打線、ちょっと話戻してごめんなさいけど、
要
は上本とかその大和が1、2番にいてて、
うん、
ある程度の出塁率を確保してくれてたんで、
うん、
まあ、7番のバッターが多少コロコロ変わっても、
うん、
やっぱりなかなか阪神の中じゃ比較的まあまあ打撃期待して並べることが多いんで、
うん、
打線として結構厚みがあったんですよね、
うん、
その、まあ、8番キャッチャー梅野、9番ピッチャーってどうしてもそこは弱くなってましたけど、
うん、
それが一つ手前まで弱くなってるっていう状況でやっぱり相手のプレッシャーが違うんで、今回の組み替えはどうしても釈然としなかったんで、
うん、
まあまあ上本がね、あの後ろに下がって7番ですけど、
うん、
少なくとも開幕の時よりは機能するかなっていう期待はしてるんですけどね、
うん、TG さんはどうかいね、
はい、
うん、
そうですね、
うん、ごめんね、はいって拾ってあげれてなくてい
やですね、僕は現状、
うん
うん、1と3はどっちでもいいです、うん、っていうのが、
はいはい、
まあその今ね、鳥谷が今日初打点だというので、
うん、
やっとだっていう話なんですけど、
はいはい、
それは1番に入れてそんだけ得点圏におらんかったらその打点もつかんよっていう話じゃないですか、
うん、もちろんね、
う
ん、
そこに去年と同じ打点を求められてもっていう話なんですけど、
うん、
まあそこはどっちでもいいと思うんですけど、ただ、うん、その鳥谷の前、
うん
うん、僕個人的な意見として上本後ろ下げるんやったら僕は9番に入れたいんです、
うん、
ああ言ってたね、
言ってるね、
はい、
そうね、
結局鳥谷にね打順は回ってますんで、
うん、
鳥谷の前で確実にアウトが1個増えるっていう流れになるんで、
うん、
いつも2アウトから最後鳥谷が2回ってきてっていうのがずっと続いてたんで、
うん、
それ考えても上本を9番に入れて、
うん、
要は8番で終わって上本から1、2って続くようなイメージっていうのもありなんじゃないかなというのが僕のお考えですね。その9番にピッチャーっていうのになんでプロ野球はこんなこだわるんやろうっていうのがずっと疑問で持ってるんで、
これ逆にその野球の経験してる人から聞きたいけども、プロが9番ピッチャーにやらない理由ってどこにあるんやろうか、あ、ごめん、9番にバッターか、
あー、は
い、あー、8番ピッチャー
はい、はい、
ごめんごめん、
はいはい、
さっきの理由じゃないですか、
うん、
1番バッターが1番打線が打撃が回るっていう、
うん、
要は順番が若い方でやっぱり回る回数増えますからね、
うん、
高校野球とは違うからね、高校野球は8番に1番打たないバッター持ってくるんじゃないかな、確か、
うんうん、そう、だからそれと同じ考えがならないのかなって、 プロ、
うん、そうですね。いや、僕もそこなんですよね、うん、ずっと思ってるのが、まあその順番が回ってくる回数が増えるっていうのは分かるんですけど、
うん、
回数回ってこなくてもいい流れで点が入れば勝てるんで、
うん、
3回は回ってくるからね、多分ね。
そうね、
その流れの中で点を取る流れを作るためにどう並べるのがいいのかっていうことを考えると、うん、9番ピッチャーにこだわらなくてもいいんじゃないかなって、
うん、
って思ってます。ちょっと1番3番の問題じゃなくなってしまったんですけど、
うん、いいですね、見たいですな、それ、
うん、あとは1番はそうですね、どっちでもいいっていうか、まあ、多分性格っていうと西岡やとは思います、
うん、
あの、まあ、鳥谷が出て勢いがつくっていうのもあるんですけど、
うん、
西岡的なキャラが打って出るっていう方がチーム全体としてそこで一気にスイッチが入るんで、
うん、まあ、西岡の方が掛け算になるかもわかんないよね、その
そうですね、
雰囲気っていうかね、はい、鳥谷の差し算だけどっていう、
前田さんもこれがいいって
言ったもんでね、はい、そこの差はあるかなと思いますね。
なるほど。
はい。
じゃあ、いいですね。
まあ、僕はもうちょっと種明かしをしてしまえば、まあ、1番、3番、どっちでもいいっていうのもすごくわかるけども、まあ、気になってるのは2番。
ですね。
うん。うん、もう、この2番に座る人の、多分俊介みたいなタイプだったら、まだ今の中では一番マシかなっていう。ここに大和が入って、でも今の大和とは意味がないし、上本だと縮こまってどうしようもないしとなると、結局この打順が機能しないんで、なんていうかな、頭をリセットにしないといけないってことになっちゃうんですよね、うん、誰置いても一緒みたいなね。
そうですね、う
ん、だったらもう2番鳥谷でいいやって思っちゃうんですよ。
それもありなんですよね、
うん、一番器用な鳥谷を2番に置いたらと。でも後ろはもう休憩の時間でこれはもうしょうがないと、うん、もう3番福留さんでも何でもいいから前半5番までで点を取るみたいなね。
俺は福留6番だから今の調子がいいんじゃないかなと。
まあまあまあ、
逆に切り離すのは俺4、5、6はこのままの方がいいなっていう。
あ、なるほど、
うん、
単純な
番でもいいやんって言ってるのにね。2番持ってくるんなら、
うん、
うん、西岡じゃねえかな、1番はやっぱり、
うん、
副長
対上本を持っ
ていきたいなっていう。
そう、西岡と。
あと 2番で言うならば、
うん、
まあ、上本が仮に2番に入った時にも思ってたんですけども、
はいはい、
いや、バントさせるんやったらお前そこにいる意味ないやろ
と。そう、
ね、
だからあえて2番に強打者っていうのも一つありかなと思うんですよね、
うん、そうね。
今メジャーって2番強打者めっちゃ流行ってるんですよ、
うん、
まあ、まあまあ全然現実的ではないですけど、
うん、
まあ、そのバントを、和田さんってとかくバントを選択したがるじゃないですか。
まあそうしてきたプレイスタイル
はそういう選手やからな。
うん、まあ、でもあれよ、一応今季に限ってはバントを極力やらなくしてたからね。
うん、ですね。
うん、まあうまくいってない
けど。点が取れへんからって言ってどんどんどんどんそっちへ元に戻っていってる感じはするけど。
うん、でまあちなみに今日の大和のバントはあれはもう選手点も負けが込んでるから。選手権がどうしても欲しい場面だったからあれはしょうがないけど、
ね、あれ？そうですね、
うん、あれを まあまたバントやらしやがってっていうのはちょっとどうかな。
いや、まあそうなんですけどまあまあ、ね、もうアウト二塁でバントっていうのを選択肢を、
うん
う
ん、まあ、とにかく1点が欲しかったと思うよ、うん、選手権が、うん、
それやったら俺セーフティーとかでもよかったかなと思うけどね、うん、
山田
で
やりよかったかなと思うけどね、うんうん、
まあ、大和は出ていって守備をしながらこう乗ってくる選手だと思うんでね、
うん、
今日もいいファインプレーありましたし、
はいはい、うん、ね、
もがいてください。
で、はい、でもがいてるといえば、代打陣というかね、もう今やることのない江越と、
やることはまあまあ
勉強、まあ一回落とした方がいいと思いますよ、江越は、
うん、でも江越に代わってあげれる人間が今いないよね。
そうなんだね、
うん、
今なりってそんな遅れてるんですか。
今なりは、うん、2回脇をやってるからそれも違う
か。ちょっと今回時間かけると思うよ、
夏ぐらいまで多分上がってこれないと思うけどね、うん、
こ こなんだよな、もったいないな。
で、多分まあ2軍を見てると、数字的にいいのが西田でも彼は多分ファーストしか今やってないんで、うん、彼上げても守るとこがないよなと。
そうやな、
うん、で、伊藤隼人の調子上がり待ちか、尾形のちょっと回復、荒木を上げても同じような感じ
かな。尾形来て今2番で使ったらめちゃくちゃ楽しみだけどね、本当だったら。
が焼いてるしね、
ハマると思うんですけどね、
ねえ、2番センター、去年も2番センターでちょろちょろ出てたでしょ。
そうそう、
今だと思うんだけど、もったいないな、チャンスなのに、
もうなんか完全に干されてるよな
まあまあでもね、一応ね、怪我をやってとりあえず今ずっと2番あたりで出てる
んで。そう、 DH で出てるんですよ確か、うん、
あの守ってたりもするからね、今日は DH だったけど。
あ、そう、うん、あ、そうなんだ。ここで俺は横田が来たら2番センター楽しいよ、横田も。まあでも開けるあれがないんだもんね、もう
横田もね。いや、オープン戦見て思ったのはやっぱりまだちょっと時間かかるなっていうのが、
まあまあまあ、じっくりいきましょう
ね、やっぱり2軍と1軍のピッチャーの違いにやっぱりね、ついていけないからしょうがないね、うん、
体はできてきてますからね、
はい。まあいろいろ言いましたけど、まあね、広島戦で一つ拾って、今は何勝、6勝8敗かな、
はい、
はい、最下位じゃなくて5位と。で、火曜日から名古屋ドームのドラゴンズ戦。
うわ、嫌やな、これ。
で、甲子園に戻って、巨人の3連戦と。
ああ、そっかそっか、また巨人か。
はい。まあね、実はあの先週、広島をボロクソに言ったら、
そうだよ。
まさかの。タイガースが連敗と。
広島ファンに雨なかったらな、3連勝だったのになって言われてたからな。いや、ごもっともと思ったもんね俺、
はい。いや、でもこれでも言いますよ、うん、黒田は心配なく打てますよ、
うん、
次行こう、
うん、ね。まあ、打てないっていうか、うん、黒田勝てないなって思ったけどね、
うん、いや、広島も今日も申し訳ないけど今日も広島が勝てた試合ですよ、完全に。もっと丁寧に継投しとけば勝った試合ですよ、う
ん、はいはい、
広島さんからしたら、
うん、まあまあちょっと2勝してちょっとね、うん、あ、1勝か、先に勝ったから、うん、ちょっと余裕かましたのかな。
後ろがあんまらしいですね、だいぶ一応かと、
一応かだってもう3敗3敗してるんでしたっけ。
うーん、そこがハマって
きて、一応は良くないし、アンパンマンの中崎は調子悪いし、
ヒースもなんか抑えてるのか抑えるのか微妙やし、
そうね、まあまあいろんな各球団とも
ですね、
いろんな問題を抱えながら、
まあ、問題抱えながら上位にいますって、
うん、今だからバッター見てるよりはあの次出てくる中継ぎとかを見てる方楽しいね、阪神はね。だから島本しかり、
そう
っす、ね、石崎だったり楽しいね。
いや今日もね、
松田も、
うん、松田が出てきてよかったと思うんですよ、
うん、
ああいう攻め、なんか負けてる時でも松田出すっていう攻めの采配がこの連敗中なかったんで、
うん、あれ逆転してなくても次俺オスマン投げさせてたんちゃうかなと思う
ね。そう思いましたよ、
うんうん、あんだけ感覚はいくし、あ、で明日休みやし、
うん、
あそこでなんか石崎とか、うん、まあ、まあ島本でもそうでしょうけど、
はい、
ね、負けてるからってそういう采配をしたらあかんなと思ってた時に松田やったんで、
うんうん、よかったですね、
うん、
またいいじゃん結果出すから。
ほんと勝ち持ってるんかね、
持ってるんでしょうね、でも
持ってる持ってる、
彼が投げたらひょっとしたら勝てるかもわからんと、
うん、いう1年目の福原みたいな、
うん、流れてますからね。福原1年目で10勝ぐらいじゃないんだ、
中継ぎで10勝しましたよ ね、
すげえ、
ね。さあ、じゃあ名古屋、うん、まあ、ちょっと中日はね
今日も勝ってたね、さよならしてたから、
うん、いけないんで、はい、頑張りましょうよ。
いや、じゃあ3、え、6連戦、6連戦があるのかな、
うん、6連戦ね、
連戦ではないのか、まあまあまあですね、
うん、
あ、6連戦か、
はい、
6勝0敗で、
6勝0敗で、
千年6勝0敗、はい、予想で、
はい、はい、じゃあ行きましょう、
はい、他の人お願いします、
はい、次だね、うん、
はい、
はい、
全然言わへんの
4勝2敗です。
ほう、
内訳聞いとく、内訳、
う
ん、
聞いとこう、
あ、内訳、内訳、うん、おー、突っ込むね、
内訳、
内訳、
内訳
中日と
巨
人ですよね、中日が1勝2敗ですね。お巨人に3立てで、
わこれすげえ、
うわ
うわ
巨人サイドのやつがおった。
巨人表同士やからね、ちなみに言うときますけど、
菅野か、また
高木が来ますからね、また
高木来るぞ、
菅野ポレタ高木っていう、はい、
そっかポレタにも負けてんのか、こんな、
はい、僕はじゃあ2勝4敗で、うん、中日に3立てやり返されて、
はい、
で2勝1敗。
なるほど、ピンクさんいっとこう、
3勝2敗1分け。
引き分け好きだな。内訳、内訳教えた。
中日に、2勝1分け、うん、巨人はちょっと今のところ噛み合わせがいい気がせえへんから1勝2敗。
なるほど、
天草、
僕ね5勝1敗ですよ。
マジで珍しい、
はい、
来た。
もうね吹っ切れたと思います、とりあえず一つ勝って、はい、重たいもんが取っ払われたと。火曜日の打順が楽しみでしょうがないっていうね、
はい、そうですね、うん、
まあ元には元さんやろなと思ってますけど、はい、僕は2番バッターが楽しみやなっていう、
ああですね、
うん、感じで、
はい、能見ですか、火曜日は
能見ね、まあ多分変えないやろね、能見、岩本、岩崎、
岩田は、あれ、
あ、岩田飛んだ、
岩田飛んだ、どう
するんかな、
もしかしたら能見のとこに差し込んでちょっとずらすとか、
ずらす可能性高いでしょうね、う
ん、高いね、
まあ、海の調子もそんな良くないし、
うんう
ん、
そうだね、岩本と岩崎って同じカードで並べるのはねちょっときついかも、ね、まあそれでも5勝1敗ですよ、はい、頑張りましょう、
はい、
はい、
これ最初に言うの忘れましたけど、今日ワイナオさん体調不良です、皆さん、ワイナオファンの方、うん、皆さん、ね、すいませんね、
いまだにダメロスらしいんで
申し訳ないで、なんかね、ワイナさんやっぱ、まあ、6人が全員やっぱいた方がリズム出るね、
うん、やっぱちょっと緩衝材がね、いない緩衝材っていうか、やっぱりこう、やっぱこう何かが欠けてるとリズムが狂うっていうかね
極力俺も曲、うん、出るようにします。
んいや別に出なくていいですよ。
あ本当にあれ、うん、さっきリズムの話、
そろそろ
あれリズムあれリズムのフェイドアウトじゃない、リズムの話。
はい、TT さんに最後締めてもらおうかな。
はい。
前からね。
え、あの、はい。
やっぱここでやっぱね、あの話の割合を調子で合わせないと。
いや。まあ、うん、とりあえずね、はい、勝ち取って。結果がやっとつきましたんで、
うん、
はい、気分一新頑張りましょう。
ありがとうございます
ありがとうございます
、はい、ではまた来週もお願いします。
よろしくお願いします、
はい、はい。希望なんて幻想でも持たずにはいられない。